こんにちは、カナダです。ブログまた長々と書いてしまったんですけど、今度の明日かな、IPA 週末セミナーなんですけど、ちょっとライティングとかプランニングについてちょっと話していこうかなと思います。基本ですね、その IPA 週末セミナーってやったんですけど、そのやっぱどうなんですか、まだ広がってないというのもありますけど、徐々にね広げていくために、質問とか、事業プランニングってあれですかね、その総合内科的なね、ところで、何々のプロ、っていうか全部監督するような立場なので、ある程度その質問とかにも答えれると思います。で、できないことに関してはちょっとその時に専門家呼ぼうかなという形です。で、今回は、ちょっとライ、僕のやっぱ一応したライティング、プランニングの話をするとね、すごく、その、時間がかかるというなかなか、その場ではね、教えれないというかね、ある程度こう、知識がないと、おそらくわからないと思うし、で、僕が説明しても、大してその面白いことも言えないので、こういう、普段ね、居酒屋さんとかね、そういう、食事してる時だったら、バンバンこう、答えたりできるんですけど、どうしても難しくなって、今回、前回について、ちょっとライティングについてね、話しようかな。ちょっと相手の心理学だって言った相手の状況がわからないとかいうような質問もあったので、なので、その質問がね、もしあれば、LINE でも質問を送っていただければ、僕答えたいと思うので、ぜひですね、LINE の方でも、返信はなかなかできないですけど、送ってもらえたらいいかなと思います。はい。で、今回のその音声についてですけど、若年ってね、ちょっと言い方がおかしいですね。若年起業家の逮捕、知らぬうちのあとも加害者かもしれないということで、あとはブログの方に引用とかでね、書いたんですけど、最近その、儲かりますと言ってね、儲ける。昔からあるんですけどね、儲かる先っていうのはね、あるわけですけど、結局、何ですかね、事業プランナーという視点から見た事業組む側からしたら、これ、結構、わかるっていうかね、どうなのと。丸か三角か×かっていうと、×寄りの三角かなとか、丸だけど三角かなとかあると思うんです。で、じゃあ完全に丸のものがいけるかっていったら、正直ね、これは思うんですけど、完全丸っていうのは稼げないものが多いのかなと。いや、もちろん法的には完全丸じゃないといけないんですね。完全丸、もうそれはコンプライアンス的には完全丸じゃないといけないし、なんですけど、その白寄りの黒、グレーっていうんですか、黒寄りの白ならいいかもしれないですけど、黒寄りの黒っていうのはもう完全ブラックなのでダメかなと、思うわけです。で、これちょっと難しいかもしれないですけど、これ気をつけてほしいのが、なんですかね、派手にパーティーやってパーティーやってっていう、そういうプロモーション派手さを出すとか、年商何億円でとか言って、やってる人たちいると思うんですね。で、その昔は例えばですよ、たった一つでも数字が出せるのであれば、それは僕実績として嘘じゃないと思います。この嘘と演出の違いというのをすごく勘違いしてる人が多くて、嘘と演出よね。例えば僕はそうですね、3歳桜組の副担任でしたと。今日副担任でしたっていう話をたまにするときがあるんですね。3歳桜組の副担任だって。で、でも実際は僕実習だったんですよ。実習で3歳桜組の副担って形で実習生とインターンとして行ったわけですよ。で、これを見ると、じゃあ先生じゃないと僕就職してないですからね、幼稚園教諭。初めての人も分かんないかもしれないですけど、僕は保育課だったので、幼稚園教諭と保育課行って2年、本当は3年2年で幼稚園教諭、3年で保育園まで資格を取れるっていうところで、僕2年終わったところで辞めちゃってるんですよね。だから就職はしてないんです。で、卒業もしてないし、これまた理由があって、僕なりの理由があってのことなんですけど、なので、じゃあ幼稚園の先生してたかって言ったら、してたって言えば嘘になるけど、でも実習があるわけですよ、教育課で。なので、言ってた人は、僕3歳桜組副担任してたよっていうのは嘘ではない 嘘でも。これで例えばしてましたと言って、例えば就職したりとかすれば卒業してないわけですから、実際にはその2年で終わったとかで辞めちゃってるわけですから。だからもし資格、僕は本当に今から幼稚園の先生やろうとするのであれば、多分もう一回試験を受けなきゃいけないか、なんか申請かなんか、まあ僕やってないんで分かんないですけど、必要だと思うんですよね、と続きがね。うん、いや、それは別にそうできるといえば嘘になる。だからして3歳桜組っていうのは別に嘘ではない。これも見せ方とかね、とこだと思うんです。ところがそれを知らずにそのやってたできるなんて言うと、それは嘘になると。そういうね、無知が多いと。で、今回のその話にしても、またね、なんかね、捕まったとか、すごいおとなしい子がね捕まったりとか、その話してて、僕も最近その会って話してる時は、そのすごく堂々と自信を持ってプレゼンをしてくれるわけですよ。自信をどうだと迷うこともなくね。でも明らかにそれはコンプライアンス上どうなのっていうものなんですよ。コンプライアンス上ね。で、たまにそれは無知なためにですね、うまいことその大人とかがですね、例えば上の人っていうかね、はもうはっきり言ってそこは組んだ上で話してるかもしれない。これはまずいけど、まあいいやって。だからそこは問題なんですよね。それ分かってるでしょっつって。それ危険を冒して虎穴に入らずんば虎子を得ずっていう言葉もとり、やっぱり少々冒険しないといいものを手に入らない。その意味も僕は分かります。当然。だけど、そういうつもりだったんでしょって、いや、そういうつもりじゃなくて、やっちゃって、まあ、パクられたとかっていうのが、まあ、一番かわいそうなのかなと。結局、そこまでしっかり面倒見ないとですね、ダメだと。で、ちょっと危ないと思っても、腹をくくってんだと危ないという認識があればいいんですけど、認識もなくてですね、そういうふうになってしまうという。だから、今回、僕が言いたいというのは、気をつけなさいよ、という被害者じゃなくて、あなたが加害者にならないようにしてくださいねっていうことです。それはね、人それぞれです。加害者の方がいいよと、人に騙されるよりも騙してお金儲けた方がいいじゃんっていう人もいるかもしれない。僕はどっちかしたら加害者になるよりも、まあ被害者に騙された方がいいのかなって。痛いの自分だけなので、これね、全然綺麗事でもなくとは思うんですけど、まあ騙されるよりも騙した、まあ騙すよりも騙された方がいいんじゃないみたいな感じがするわけです。なので今回この押してほしいのは、その今ね、ここにも書きましたけど、こちらの方にですね、先日ですかね、8月1日の時に、まあ日経新聞電子版の方で、東京都がまとめた2018年消費者総合概要によると、簡単に稼げるノウハウのと称して販売される情報商材の消費者相談が4年で5倍に増えたと。で、これがネット上じゃなくて普通のね、今まで僕が売ってた、確かに情報商材売りました。デリヘル開業マニュアルとか、パチンコ攻略系とか、そういう競馬系とかあったんですけど、あんまりそのクレームってなかったんですよね。あんまりっていうか、本当にやらない人がクレーム言うぐらいで、お金払ってクレームがあるっていうのはあんまりなくて、それなりに対応をしてたわけですけど、ただこれの場合そうじゃなくて、ここが重要です。副業への関心につけ込んだ悪質商法が SNS で広まっており、都は注意を呼びかけている。交流サイトですよね。何かさ、ツイッターとかインスタとかフェイスブックとか、そういうふうな、まあフェイスブックは匿名じゃないのであれですけど、まあわかんないですけどね、匿名でもできるわけですから、が多いっていうところ。要は人なんですよね。ネットで騙されたとか人なんです。人だから、ここをちょっと注意してほしいなと。だからもしあなたがそれをやった時にですね、何も知らずにやっちゃったら、儲かったよかったねゴーみたいな形でね、やっちゃうとですね、もうあなたも犯罪者になるわけですよ。犯罪者ね。これが一番問題だ。で、そのネットでツイッターとか募集、確かに僕らもうちも IP の良さを広げてほしいということで、やってます。で、たまにですね、僕のその教育不足というか、まあ指導不足、まあ責任者ですかね、であると思うんですけど、たまにそれが間違ったですね、その表現をしてしまってですね、 いう時があるんです。で、僕もそういう時気をつけるようにやっぱり言うんですけど、うん、どうしてもその何ですかね、売れ売れになってしまったりとかですね、で後から僕はフォローしてですね、こうだよとか、だからちゃんと言い方悪いですけど、そのクレームが出ないためにって考えるのも間違いです、ですけど、ちゃんとこの人たちが結果が出るようにどうしてあげようかと。それはやらない人は結果が出ないし、で、まあそのレベルって言った方が知識レベルも当然あるわけですよ。もちろんね、パソコンができるだろうと思って話してた、パソコンができない人ができないからって言われてもこれは困る話なので、ただだったらパソコンができなくて、できないのであればパソコンの使い方を学べるようなところを一つ用意してあげてもいいのかなとかいうふうな、そのフォロー体制を考えるようにはします。で、まあ、そういうような形は IP の場合だと、相手が生まれる、相手が結果を出すことで僕らも利益が得るっていうふうに考えてるのでやってるんですけど、どうしても他はその販売したらエンドになっちゃうんですよね。エンドで儲かってないのに、その儲かってない、確かに儲かるかもしれないけど、儲かりますで儲かろうとしてる人、またその何ですかね、どうしてもそのカリスマ性っていうんですかね、有名度をそのなりたがるという人たちが多いのかなと。いわゆる派手さとかね、バーと散々するっていうのがかっこいいと思うのか、それとも何ですかね、ネット上で顔を出さずに売れてるっていうのがかっこよく見えるとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあそういう風な人たちが多いのが、そうするとその何ですかね、間違ったマネタイズっていうんですかね、間違ったマネタイズ、そのよくデザインとかリスペクトとかマネタイズですとか、まあいろいろあると思うんですけど、パクリはあかんすよね。パクリはね、リスペクトならいいですけど、まあ難しいところですけど、もう完全コピペとかやったら、それはパクリですから。で、そういうパクリのいい文章を引用してですね、そのままなんか流しちゃって信用させてですね、来るという人たちが、そういうのはちょっと気をつけた方がいいなというのと、儲からない、儲かります、大丈夫だからって進めて、あなたがもし誰かに勧めたり、例えばツイッターとかでね、まあツイッターだったらもう広告アフィリエイトだったらね、ただいいもので拡散という形ならいいかもしれないです。ただそれをメッセンジャーとか連絡を取ってですね、やってしまったら、それはもう広告じゃなくて営業になってしまいますから、営業は営業で営業の責任が出てきますから、まあ気をつけた方がいいのか、だからあなたが知らずにですね、気づいたら、まあ被害者じゃなくてですね、加害者になってしまう恐れがあると。だからできるだけですね、そう、目先ですね、本当人間欲ですよ。正直欲でやられたっていう人たちはもうどうしようもないですよね。どうしようもないっていうか、はっきり言って欲をかいたあなたが悪いですと言うしかないんです。冷たい話かもしれないですけど、欲をかいてこうだったと。で、それで治る人もいるし、正直治らない人もいるんですよ。で、僕みたいなのが言うと、はっきり言ってうるさいし、口うるさいし、めんどくさいし、まあまあまあまあまあ気持ちはわからんでもないですけどね、それこそ僕の先輩とかね、お世話になった社長とか、もしかしたら両親かもしれないし、これを聞いたらですね、お前も偉そうなこと言うようになったなと言われるかもしれない、知らないけど、少なくともその悪さをしようとする人たちって悪さという認識があったわけですよ。これやべえな、でもやってみるかって、失敗したらこうだなって、ある程度覚悟ができたと思うんです。問題はその悪さを悪さとは思わずに認知しないまんまやってしまって、結果加害者になってしまう人たちが多いのかなという気がしました。ただお金を取りに行って、分かった、取りに行っただけでですね、知らないおばあさんがお金取りに行ってて、分かったって取りに行って、ラッキーっつって、でお小遣い10万あげたらラッキー、なんでこんなくれるんだろうと、まあいいや、ラッキー、また儲かった、お願いしますみたいなね。じゃあそれが何かの詐欺の取り立てとかだったらどうするんだろうとかさ、あるわけですよ。あとこの商材で売ったら儲かるみたいなね、それこそ牛島くんのね、コーナーみたいになっちゃいますけど、だからそういうのはちょっと気をつけた方がいいのかなと。最近そういうのがね、消費者庁の方もやっぱ大きくなってきて、 なってますので、ぜひですね、ちょっと事業をやるときは、僕はちなみに事業プランニングをするときはそういうことも考えて、リーガルチェックも受けですね、問題がないかっていうような確認をしてですね、各担当と話をしてですね、対策をしています。で、まあ最悪、まあ事業ですからね、例えば何かの変動で、その事業自体が儲からないときもあります。これは事業の成功率って、一般的に 90% は失敗するとか言われてるらしいんですよね。90何%。この間なんか、シンガポールの人が言ってたのかな。なので、もしかしたらそれがタイミングワーク儲からないかもしれない。儲からないか先かとは一律には僕は言えません。ね。で、100% 全員が簡単に稼げるなんてことはあるわけないし、タイミングもあるだろうし。まあ、判断は最初のあたりですよ。露骨にですね、犯罪を見えたリスクが多いものは限りなく下げるためにしっかりと自分の目で見てですね、その人はどういう人なのかという人物を見て、できちっと対応をしてくるかどうかを見てですね、やってもらえばいいかなと。また事業をやってる人だったらそういうふうな事業をですね、考えて提案してもらえばいいかなと思います。はい、今日は以上ですね。まあ、加害者にならないようにまた何かあればですね、連絡いただければいいかなと思います。で、僕の方もちょっとそういうふうな話を聞いて、もう一回根底的にね、一か僕がこう日本を離れる前に、なんとか教える部分とか、海外行ったら海外で行ったら新しく行きます、提案できると思うんですけど、今僕は現状でできるものじゃライティングとかプランニングを、やっぱり僕の恩師である方からですね、今年、俺のその意思をですね、ついで広げてくれと。こういうことを言われたことをふと思い出してですね、きちっとビジネスプランニングというものをですね、そしてライティングというものを伝えれるようなものをしていけばいいかなと思ってます。事業はですね、やっぱこれから作っていくことで人に役立つし、やっぱり事業って人を幸せにすることだと思うんですよ。お金儲けは当然ですが、事業は人を幸せにするものだと思うし、やっぱり人の笑顔の数だけ収入があると思ってます。悪戦身につかずと言います。それは僕も夜やってたから言えることです。はっきり言って悪戦身につかず、夜が悪とは言いませんが、やっぱりですね、そういうのってお金に残らないので、やっぱり残るお金を持ってですね、できれば恨まれるよりも喜ばれて収入を得たいと思ってますので、そういう気持ちがあればですね、ぜひその週末セミナーとかでもいいですし、また今後の、まあ、依頼があれば、そういう、なんですか、短期間の講習みたいなのとかも開催できればいいかなと思っているので、まあ、参加してですね、まあ、副業も事業ですから、しっかりと加害者にならないように、一人でも多くの人に笑顔を出せるような事業を作ってもらえばいいかなと思います。今日は以上です。いつも言います。今日という点はですね、未来につく線になります。未来は点がつながった線になってます。今日という日をですね、もう何もない日に過ごすんじゃなく、今日は何があったと思い出に残るような一日にしてください。ありがとうございました。